こ焼き。必要なものを必要な人へ。本日は18日ルール。8月18日の朝日新聞一面記事を強制的に取り上げます。まずは見出しからですが、フードバンク行政と連携、困窮者へ食べ物、各地に新団体となっています。記事によりますと、フードバンクとは、企業や個人から寄贈された食品を生活に困った人や福祉施設などに無償で提供する取り組みとのことで、そういうフードバンクを行う団体と各地の自治体が協力し始めましたよというニュースです。18日ルールにしては珍しくフードバンクのことは私も知っていました。前にテレビで見たんですよね。規格外とかの理由で食べるのには問題ないけど売り物にできない商品を集めてそれを困っている人に配るという活動ですよね。美味しく食べられるのに商品上の事情で廃棄する食品って、食品会社には結構ありそうじゃないですか。そういう食べ物フードバンクにたくさん提供してもらえれば困っている人も助かるしゴミも減るし一石二鳥ですよね。まあ、レベルは違うんですけど、先日バイト先で賞味期限間近の保存食をみんなに配ってまして、災害時用のかな、私も長期保存用のリッツをもらったんです。とても嬉しかったし捨てるよりもそうやって食べ物を大事にする方がいいに決まっているので、フードバンクもどんどん広まればいいなと思います。ね、すごくいい活動じゃないですかね。とはいえこんないいことだらけのフードバンクにも問題点があるそうで、こちらは1面ではなく3面の記事になるんですが、1つ目は地域格差が大きい。全国フードバンク推進協議会の米山恵子代表によると、財政基盤も弱く法制度なども、課題が多い。全国的には行政との連携もまだ進んでいないとのこと。確かにね、それはそうなんでしょうけども、そこは政府がしっかりサポートして全国単位でできるようにしていったらいいと思いますね。あとはね、学校とかが協力できないんでしょうかね。はい、二つ目の問題が、これがね、私にはちょっとよくわからなかったので書いてあることをまずそのまま読みますね。支援窓口の運用次第では、実際には生活保護が必要な人を申請から遠ざける水際作戦にもつながる恐れがある。私に言わせれば、それを必要としている人たちはフードバンクも生活保護もどちらも積極的に利用すればいいだけだと思うんですけど、フードバンクを使ったら生活保護を受けられないみたいなルールがあるんですかね。違いますよね。なんとなくそういう空気が生まれるんじゃないかっていう話ですよね、きっと。生活保護を使ってもらいたくない一部の窓口担当者が、フードバンクがあるから生活保護は申請しなくても大丈夫ですよね、的なオーラを出してくるっていうことですかね。そこはもう窓口対応をきちんとするよう担当者への指導教育を徹底するしかないんじゃないですかね。生活保護の申請に行くと門前払いというか窓口で存在な扱いを受けるみたいな話をよく聞くんですけど、それじゃあ何のための相談窓口なのかって考えちゃいますよね。申請を受けるのが仕事なのに、そんな職務怠慢が許されていいのかなと。それは虚偽申請とかはダメなんですけど、生活保護は日本に住む私たちが正当に持つ権利ですから、困っている人は正々堂々と使ったらいいと思います。中には生活保護を受けるのは恥ずかしいことと考える方もいるそうですが、そういう感覚自体が差別とか偏見の温床になる気がして、私は同意できないんですよね。日本はよく恥の文化って、言い回しがあると思うんですけど、西洋人はね、神様に見られていることを恐れる。でも日本人は世間にバレることを恐れるみたいな、その分析が正しいかどうかまた今度ユウさんに相談するとして、こと生活保護については恥じる必要なんてないし、 もしも窓口での対応が悪かったら、なんでそんなに上から目線なんですかってズバッと聞いたらいいと思います。私ならそうしますね。確実にします。はい。生活保護への偏見を減らしていくためには学校教育も鍵になりますよね。小学校とかの段階からそのあたりのことを、今以上に丁寧に教えていけば、生活保護は恥という感覚もなくなるんでしょうか。なくならないのかな、難しいですね。フードバンクで私が唯一心配なのは食品の安全性ですね。企業が公式に提供する分には問題なさそうですけど、海外ではね、道端のボックスに近所の人が食べ物を寄付するっていうシステムもあるそうで、正直それはちょっと危険かなと思います。何かの拍子にね、食中毒とか、いたずらとかね、ありそうじゃないですか。だから事前に登録した企業や個人だけが的確な方法で食品を提供できる仕組みを作るなりして、安全性の確保には神経を尖らせてほしいですね。カラバンビギナーのつぶやきでした。